メッセージに入りたいと思います。で、3週間、空けたわけですが、炎上してましたか？キリストもちろん夏休みも楽しんでいただきたいんですけどね。で、我々ね、なんかこうね、日曜日ごとに集まって、それそこで何かエネルギーをね、ガソリンスタンドでガソリンを入れるみたいに入れてもらって、さあ一週間とりあえずそこで走って、で、燃料タンクがもうギリギリになってくるところで、やっともう一回来る。そういう歩みじゃなくて、我々はもう直結してるんですから、ね、天の御座から流れる川、命の川が私の中に流れてきているんだから、別にあろうとなかろうといいんですよ。はっきり言って。ね、その場その場で主に直結すればいいんです。で、私は、この、3週間結構いろんなところへ行きましてね、福島の山へ行って、まあ友達がいつも行ってますけど、ログハウスっていうか、手作りの家を作ってるのね。そこで一泊して、バーベキューやってきたんですけどね。そこで、まあ、じっくり、温泉入りながら、主の話をした。で、今度は、田舎へ行きましてですね。で、飛騨の温泉へまた行きまして。でそこで、うまい飛騨牛を食べて、温泉に入って。で、中学校のですね、同級会があったんで、それに、まあ、何年ぶりかですね、出たんですね。で、まあ、中学校時代に、ちょっと好きだった女の子もちゃんとおりまして、子ではなく、おばさんでしたけど、若干ですね、なんか、むずがゆい、そういう気持ちも味わってきたんですね。我々人間生活をエンジョイすべきです。さあそこで今日は、結婚の奥義の10回目ということですが、実はですね、非常に素晴らしい証っておかしいんだな、これクリスチャンじゃないんで、こう文藝春秋っていうね非常に硬い雑誌なんですが、でこれ今例のね、終戦のお話、それから、今の殺伐としている選挙の話ね、そういうのがいろいろあるんですけども、その中で山口百恵の真実っていうのが書いてあるんですよ。この記事ね。で、これね、まあ、私は山口百恵が引退した時点で青春終わったもんですから。実際25歳でね、もうすべて人生終わりだというね、まあ、そういう状況になったんですけど。でね、ここでね、三浦友和が初めて明かすっていうね、で、妻は山口百恵の真実って。で、ついこれが出てたもんですから買っちゃったんですけど、キーワード。このキーワード何か。普通であること。要するに、普通の生活をですね、普通に送る中に、実は最高のね、幸せがあるというね。こういう、これ、クリスチャンじゃないですよね、彼らね。だけどなんか私のメッセージを、自分でこれね、聞いてるような感じだね。で、どういう生活してるか。要するにね、人気絶頂で辞めたでしょ？で、人気絶頂で辞めたから、そこのイメージが僕らの中にずっと残ってる。で、そのね、彼らの、じゃあ生活はどういうことか。ごく普通の夫婦として、ごく普通の人生を歩むことが全てだと。だから、いわゆる、人気取ってね、まあ、その、チャラチャラされるってもう結構だ。で、こう書いてあるんですよ。あんまりね、旅行は行けないらしいんですけど、現時点での共通の趣味はあるかと聞かれてね、映画は夫婦でよく見に行きますねと。最近も宇宙戦争を見てきました。そうそう、映画の帰りに妻といろんな話をしながら家路に着くというのが、まあ、趣味の延長かなと。わお。で、これ私のホームページでちょっと書いたらね、これ、三浦友和の、あれじゃなくて、ルークさんの、のろけじゃないんですかって言われましたけど。わかります？ね、その映画を見る、まあ映画ももちろん楽しいんだけれども、そこでね、夫婦でお互いに楽しんでるんですよ。だから、お互いにいろんな話をしながら家路に着くというのが、趣味の延長かなと。それ自体がもう、 要するに楽しみである。ね。それからね、もっと面白いのはですね、こう書いてあるんですね。昨年夏の、参院選の投票日に、小雨模様が急に大粒の雨になったと。で、友和は車からビニール傘を取り出すと、桃江に差し掛けて投票所に向かった。52歳と45歳の夫婦の実にさりげない相合傘に周囲は唖然と見とれたという。この光景イメージしてください。このね、人気だった人たちがビニール傘ですよ。ビニール傘。500円です。これをさりげなくさっ。で、二人で投票所に入っていく。いいじゃないですか。そしてね、もっとすごいの、こう書いてあるんですね。最後に、普通の家を作る、家庭を作るという点では思い通りになったかと友和に、尋ねたと。記者がね。ただ彼はよどみなくこう言った。この25年を振り返ると、子供も含めてものすごく幸せに来れたと思っていますと。人に言うことではないけれども、家庭も本当にうまくいったなという自負がある。妻には感謝してますし、子供にももちろん感謝しています。で、子供も妻も僕にきっと感謝してくれるだろうなと思うんです。うぬぼれではなくてねと。で、このように、あまりにも堂々とした語り口に、思わず、桃江さんと結婚してよかったと思いますかと尋ねたと、記者がね。そしたらば、すると間髪を入れずにこう言ったものだ。もちろんです。もちろんです。彼女と結婚してなかったらきっとつまらない人生だったでしょう。妻がいて子供がいて20年以上も一緒に歩んでこれたんです。面白かったし、きっとこれからも面白い人生のはずですと。これが二人の言う普通の家庭なのだろうか。記者から見るとこういう夫婦は信じられないんですよ。世の中一般のね、普通の標準で言うと。で、この11月二人は銀婚式って何年 ?25 年ですかを迎えると。私は、継ぐ言葉を失っていた。と言ったっきり言葉が出なかった。わお。知ってる？わお。あ、本当に？ハレルヤ。余計嬉しくなってきましたね。あ、本当に？わお。あ、本当に？素晴らしい。普通の家庭を作るという点でね、こういう証が堂々とできる。素晴らしいですよね。で、これ読んでね、この記者はもうね、言葉をね、失ってしまった。普通の夫婦どうなります？もう25年とか何十年経つともうね、お互いにもう顔見るのも鬱陶しいわ。そのうち空気みたいになっちゃってっていう。相手をお互いに相手を楽しむというね、そういう、これ、実際があるでしょ？これ読んでいると、そういうものがね、伝わってくる。で、この中にパワーがあるんですよ。この普通の夫婦として、ね、相手をお互いに愛おしんで、相手を楽しむ。ね、その中に実はパワーがあるんです。だからこれ読んでさ、これ読んでね、ここから私自身ね、なんかこう、供給受けるんですよ。霊的な何かをね、いただくことができる。そういう文章だったんですね。ああ、驚きました。そうですか。ハレルヤ。で、このね、ちょうど今ね、この、あのメッセージの内容が、家庭というか結婚の奥義ということでね、交わってきたんで、非常に私自身励まされたんです。ね。で、今日は、この神の、家庭ということを、ちょっと、見言葉からですね、見ていきたいと思うんです。で、今はね、この家庭というのが、はっきり言って世の中、また、教会でも非常に殺伐としている。ね、非常に殺伐としている。これがね、今の日本のすべての問題だっていうのは前からずっと言ってます。で、家庭っていうのはね、一体何が本質か、ね、そのプリントをちょっとご覧いただきたいんですが、まず大事なこと。夫 夫と妻は二人のものだったんですが、これがですね、ある時に一つにされるということです。で、マルコ、まあ、いつもエペソで見てますので、マルコの10を見ますとですね、マルコ10章の6節から8節見ますとですね、イエス自身がこう言っている。マルコ10章6節、ね、イエスは言われた。しかし、創造の始めから、あのね、結婚っていうのはですね、人間が社会生活を始めて人間が決めた何かのルールではないんです。ね、よく言うでしょ、あの、お互いに愛し合ってれば結婚しようがしまいが関係ないとか言ってね。そうじゃない。もうこの結婚は神が創造の始めから神は人を男と女に作られた。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になる。まあ、ここギリシャ語ではサルクス、要するに肉っていう言葉を使ってるんですが、一つの肉になる、結合される。それでもはや二人ではなく一人なんだ。皆さんね、家族数えるとき、あなたのご家族は何人ご家族ですかって言いますよね。で、私たちはこう言うんでね、夫、妻、子供が3人、合計5人と数える。だけど、神の目から見たときに、夫婦は何人って書いてあります？一人です。ですから、神の目から見たときに、夫婦っていうのは、二人ではない。一人なんだ。この意識です。で、私たち、このね、キリストの、体になって、キリストの体の中へとバプテスマされたという言葉がコリント書にあります。先ほどエミさんが証ししてくださったようにね、そのキリストの体において、体の中でキリストを経験する。個人的にもちろんキリストを経験できますけれども、その体の中に流れているキリストに触れるということ。このキリストの体っていくつあります？ね、どっから出てんだ？キリスト新聞かどっから、教団教派がわかる本っていうのがあるんですよ。このぐらいのあんまり厚くないんですけどね。そこピラッとこう広げますとですね、いろんなこの流れがあってね、で戦争中にキリスト教団にまとめられてまたバラバラになっていくっていう、そういう図があるんです。で、これとこれがこう関係し、これからこれがこう分かれ、こうなったって、わけのわからない。ね、教団教派がよく分からなくなる本なんですけども、分かる本分からない。で、2000回いくつあるんでしょ。で、人から見るといくつかね、教団があって教派があっていくついくつってあるんですけど、教会ってキリストの体でしょ。だいたい教会っていう訳が悪いんだからね、召された者たちなんです。エクレシアなん、いくつあるんですか。一つです。キリストの体いくつもあるわけないでしょ。私たちは人数個々に見れば何人かですけれども、私たちはキリストの体で一人です。だからエペソでは、二つのもの、ね、ユダヤ人と異邦人の隔ての中垣を取って二つのものを一人の新しい人へ築き上げるって書いてある。一人の新しい人なんです。これが教会でしょ。というわけで、同じように神から見て夫婦、まあ私たちはキリストとの関係においてはね、夫婦です。そしてその教会は体であると同時に、夫婦、妻としてキリストと一つなんです。だからボディとして一つ、それから夫婦として一つ。これが教会でしょ？教会という役が悪い。召された者たち。ね。というわけで、神の目から見たときに、一人だ。夫婦は一人なんです。で、よくですね、いろんな、夫婦模様っていうのをお聞きするんですね。うちの旦那こうこうこう、うちの女房こうこうこうこうこうこう、いろんなこと言うの。あの人が悪いからこうなって、あの人がこうなってくれればうちはこうなって良くなるの。違う。あなたが変わればいい。旦那じゃない、妻じゃないんです。ご自分が変わればいい。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、人のことぐちゃぐちゃぐちゃ、絶対改善しません。逆になってきます。こうなってほしいと旦那に要求すれば逆へ行きますよ。 こうなってほしい奥さんに要求すれば逆になりますよ。そうでしょ、皆さんの方が経験あるでしょ。私たちね、なぜ相手と自分というのを切り離してるじゃないですか。相手のここが悪い、ここが悪いって言って、相手のことをこうやってやるっていうことは、自分でないって見てるわけでしょ。だからもう自分がそこに真理から逸れてるんですよ。なぜ？だって相手は私なんで、私は相手なんですよ。一つだって書いてある。で、しばしば人間ってのは面白いね。相手の中にね、実は自分自身を見てるんです。だから相手の問題にうにゃにゃって言うってことは、本当は自分の問題がそこに映ってて、それをうじょうじょうじょうじょうって言ってるの。じゃないですか。そういうことを知る、これがね、まず第一歩です。相手が悪い、相手がこうなればいい、相手がこうこう言ってる限り絶対に糸口ない。実はそれは自分なんだ。自分がそこに見えてるんです。子供もそうですよ。子供の問題ね、うちの子はこうこうこうでこうで嫌な子ね、ね、反逆的でとか言ってね、世に捕まっちゃって、それ実は何見てます？自分を見てるんですよ。子供の中に自分の嫌なものを見てるの。自分が見たくないものを見てるんです。だから、子供を見るときに、ね、親がうじゃうじゃ言ったら、親がそうなんだと見た方がいいんです。子供そうじゃないんですよ、実は。で、子供をそういう目ではめ込んでっちゃうから、子供そっち行っちゃうわけ。そうでしょ？多くの、特にね、牧師あたりの息子だとか娘っておかしいじゃないですか？おかしいですよ。変。変。なぜ？はめようとするからです。日本キリスト教、何々教団、何々教会、牧師、主任牧師の娘息子としてきちんとやれなんて言ったら逆言いますからね。子供たちは何が一番欲しいの？自由です。で、子供の中に命がね、もう植え込まれているということに信頼してればいいんですよ。枠組み作ってどうするんですか？もう生きてるんですからイエスキリストが。だからそのイエスキリストに信頼してればいいんです。それをきちぎこうね、ペンキじゃない、壁塗るみたいにね、一生懸命こう塗り固めるわけよ。ね、笑うとひびが入るお化粧みたいに。塗り固め。それやるからおかしいでしょ。命に任せてればいい。で、この二つのものは今やもう一人だ。ね、命の誕生だってそうでしょ？二つの成分が一つになるんですよ。そうでしょ？卵子と精子が一つになる。それによって新しい命が誕生する。だからこのね、神のね、神が決めたこの結婚っていうのはね、霊的真理を絵として見せているんです。今私たちの中にどなたが来てくださっているわけ？キリストがおられる。そして私たちの霊と今キリストは一つだって書いてありますね。コリント書に書いてあります。主につくものは主と一つの霊になる。一つになっちゃってるんです。だからよくね、こういうこと言う人がいる。私があんなに苦しんで主を助けて言っていたのに主が何もしてくれなかった。これは主がここにいて私がここにいて主が何かしてくれるって、こういうイメージで祈ってるからです。そこに主が一つになっているということを知っていれば、そこで主が一緒に悩み苦しんでいるんでしょ。それをなんか外にいてなんかね、縄投げてくれて助けてくれるみたいな、そういうイメージを持ってるから、主はあの時何もしてくれないとかブツブツブツってなるんですよ。私たちと主は一つです。すべてを共有してくれているということね。そしてヨハネの16の21を見ますと、ここで、こう書いてありますね。内側に宿った命は、とつき10日、ね、命がだんだん細胞分裂し、そして、手ができ、足ができと、ね、分化する。で、女が子を産む時になる。その時が来たので苦しむ。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまう。これが命の誕生です。ですから家庭の中で二つのものが一つになることによって新しい命が生まれるわけでしょ。これはもちろんね、物理的な生物学的な法則でもあると同時に霊的な法則です。今私たちの中に二つの要素が一つになっているの。キリストの霊と私たちの霊が今一つになっちゃった。 そこに何かが誕生したんでしょ？何が誕生したわけ？キリストの命です。それが今私たちの中で育っている。ね。だから前にも言いましたけど、私たちは霊的なマリアだ。マリアは物理的にイエス・キリストを宿した。私たちは霊的にイエス・キリストを今宿している。そして、ね、妊婦さん見ると私は幸せな気分になる。なんか妊婦さんの周りで独特の幸せ感がこう漂ってません？私そう思いました。うちの女房を見ててね。で、一緒に日赤のですね、妊婦学校行くんです。ね。で、一生懸命、マラーズ法とか、ね。で、初め私も立ち会い出産やる予定だったの。そしてね、呼吸法をやってくれって言うの。ヒッヒッフー、ヒッヒッフー。なんで僕がやるんだろう思いながらやってましたけど、幸せじゃないですか。ね、妊婦学校ってなんかね、独特のバラ色の雰囲気がですね、漂っている。内側に命が宿ってだんだん大きくなって、そのうち胎動が出てね、お腹ボコンボコンとやるわけでしょ。あれ見てると内側がね、なんか豊かになってくるんですよ。我々同じ、キリストが私たちの中に今、ね、宿っているんでしょ。だから我々はそういう妊婦の雰囲気を醸しているべきなんだよ。皆さん、年齢関係ないですよ。年齢関係ありません。霊的なことを今言っている。ね。私たちは霊的にイエスを宿している。そのほんわかしたムードが我々の周りに漂う。で、このキリストはいつか私たちを通して現れてくるんでしょ？ね、イエスが変貌の山で輝いたように私たちを通してイエスが現れてくるんですよ、いつか。で、その時には私たちもイエスのようになっている。これが誕生の時が来るんです。ね。で、それまで私たちは、その命を預かって育てる。で、その具体的に育てる場、家庭なんです。もちろん、教会っていうのは神の家庭でもあるんですが、ここに集まれるのは、まあ、せいぜい週に何回ですよね。週に何回。で、その中で、我々、ね、共有できる時間っていうのは、それほど多くない。実は、最も共有できる時間が多いのは、家庭だって言いましたよね。その家庭の中で、この新しい命を育んでいるんでしょ。子供を育む。同じように、私たちがね、得たこの命を互いに育む。だから私たちは、恵みを共に受け継ぐものだっていう、前回申し上げましたよね。だから、奥さんは、ご主人に従いなさい。で、旦那さんは、ご主人を、奥さんを尊敬しなさい。共に恵みを受け継ぐものとして。ね、私は、のろけじゃないですよ。のろけじゃなく、本当に言える。神さんに注がれているものが僕にこぼれてくるんです。だからかろうじて僕もやってられるんですよ。向こうがね、愛されている、また愛している。それがこぼれてくる。だから私はね、机からこぼれるパンくずに預かる子犬ですってありますけど、同じです。こぼれてくる。だから私はかろうじて生きてられるんですよ。クリスチャンとして。自分で立ってるなんて全然思わない。ね、だから、この、三浦友和さんのね、証に全くアーメンで。のろけじゃないですよ。事実です。そして、神の救いというのはね、大事なこと。ね、家族単位であるということです。第2ペテロ 2-5 をご覧ください。第2ペテロ 2-5。こう書いてありますね。昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされた。で、ここで、ノアは、何をしてました？ノアたちは何をしていました？何をしていました？義を述べ伝えていた。義って何ですか？義って。はい。清く正しく貧しく美しいクリスチャン生活をしなさいっていうのが義。それは説教です。それは道徳です。義を述べ伝えた。義って何？神の義って何？キリストです。ですから、義を述べ伝えるというのは実はキリストを述べ伝えていたんです。ノアたちは。 そしてノ、そのノア、8人のものは箱舟に入った。ですからこの8っていうのは何を意味してましたっけ？復活の数字でしたよね。8っていうのは復活の数字を意味している。で、第一ペテロの3の20をご覧ください。こう書いてあります。昔、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたときに従わなかった霊たちのことだ。まあ、これはともかくとして、わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われた。で、このこと、そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのだ。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心への神の誓いであり、イエス・キリストの復活によるものである。ですから、このノアのね、預かったこの洪水は何を意味してます？バプテスマです。私たちも水を通して水に潜って救われたわけでしょ？で、この時に何が起きたかと言いますと、絵を見ればわかります。ね、洪水で40日40夜、ね、水が満ちる。そしてここにですね、船がある。ね、そしてここに、8人の者が乗っかっている。で、外は、もう嵐でもってですね、こう裁きが、行われているわけです。そして、この箱舟というのは何を意味してます？外では父なる神が、ね、裁きを世に下している。ところが、この8人の者だけは、箱舟の中で守られていた。その箱舟ってじゃあ何を意味してます？巫女、イエス、キリストを意味してる。ね、我々は巫女の中に置かれた。キリストの中に皆さんは置かれた。箱舟の中に皆さんは置かれた存在なんです。その置かれた、置かれるときに何がポイントでした？ 8 というのはさっきも言いましたね、復活の数字ですから、死を経て復活しているということです。つまりこのノアたちの家族はこの裁きを受けているときに死んだんです。私たちもイエス・キリストが十字架にね、つけられたときにもうすでに死んだんです。あのね、ある人たちはね、死のうとすんのね。ある人が、証してくれたんですけど、死ぬことを追求してる友達がいるって言うんですよ。自我に死んで、自我を十字架につけて、やめて、死ぬわけないんだから。ますます生きるんだから、そうすれば。我々は死のうとするんじゃなくて、もうすでに死んだ。えめ？死んだ。なんで、自我を十字架につけて、あるね、ホーリネスの牧師が2、3人僕のとこ来たんですよ。実は私は、清め清め、十字架につけて自我に死ぬメッセージしてましたけど、何十年間も意味が分かってませんでした。自分自身が一番苦しんでましたって証ししましたよ。結構お年の方です。ね。だからそういう時は私も丁重にその証しは真実ですからね、受け取るんですけれども、でも実際、それが現状です。自分が苦しい。だから自我に死んで、とか、エキセントリックなメッセージになっちゃう。違う。私たちはもうすでに死んだ。休んでください。えめ？私たちはもう8人なの。8人は何？復活した。なんで、キリストが死んで復活した時に私たちはキリストと一つなんだから、もう死んで復活したんです。終わったんです。信じます？信じます？もがきます？これがね、とんでもないことになってる。自我を十字架につけては自分の十字架を背負ってとかやり出すから、苦しちゃん苦しちゃん苦しちゃん、何十年やっても解放ないですよ。嘘なんだから。その嘘の教えに引っかかってたら当然苦しくなる。私たちはもう死んだ、復活した。どこで？巫女の中で。キリストが経たものは全部私の経験なんです。なぜ？私たちとキリストは一つです。そして、ここで、鳩を放つわけでしょ？ね。鳩を放ったら鳩は何を持ってきました？オリーブの枝を持って。 鳩は何を意味してます？精霊です。これ鳩がと鳩の絵描けないな。こんな絵タコみたいになりました。鳩を飛ばしたら鳩は何を持ってきました？オリーブの若枝を持ってきた。何を意味してます？命です。オリーブの若枝を届けたんです。精霊は何をするお方？金馬金粉？違う、命です。命を私たちの中に持ってきてくださるのが精霊です。オリーブの若枝を持ってきた鳩は精霊でしょ。若枝が芽吹いたんです。それを届けた。だからこのね、ノアの箱舟のここに何があります？父なる神、子なる神、精霊なる神、三にして一なる神がここにおられるんです。で、私たちはそれをね、この水、これは、ま、目に見える形で死んで復活するというね、それの目に見える形。これを通った。まさに、このノアの経験を私たちはしたんです。父の裁きを受けてくださったのは誰？箱舟です。箱舟にはタールが塗ってあって、で、一番なんかサイズがね、造船技術から言っても最も安定する寸法なんだそうですね。タンカーなんかは寸法なんだって。で、この箱舟が裁きを受けていたわけでしょ。で、その時に実は中にいる人たちも裁きを受けたんですよ。でしょ？一つですから。で、巫女が裁きを受けた。そして精霊が復活の命を持ってきてくださる。だからまさにこのね、箱舟の物語というのは私たちの救いの絵本になっているんです。父なる神、子なる神、聖霊なる神の救いの絵です。で、3の20、じゃなかった、今度ヘブルのですね、11の7を見てください。で、ヘブルの11章というのは、これご存知のようにいわゆる信仰のですね、偉人たちのリストなんですね。で、ここを見るとですね、もうすごい、そうそうたる面々が、リストアップされている。で、ヘブル11の7を見ますとですね、こう書いてある。信仰によって、その前に6節見ますとね、信仰がなくては神に喜ばれることはできない。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないと書いてある。で、ここにね、神がおられるって書いてあるんですけど、これちょっと間が抜けた訳なんです。これはね、もっと直接に訳すと、神はある。神はあることを信じる。モーセにね、主はご自分の名前を何と言いましたっけ？私はありてあるもの。ヤーヴェ。そしてイエス・キリストもご自分のことを何て言いましたっけ？新改訳ではね、ナザレのイエスをって言ったら、私はここにいるみたいな訳になってますけど、あれ私はあるって言ったんでしょ？あるって言った。神はある方なんですよ。だからここはいるかいないかじゃないの。いるのは当たり前なんです。神がある。神があるというお方であることを信じる。ですから信仰っていうのはね、神があるということを実体化することです。信仰を得ればね、祝福恵みが与えられ、お金が与えられ、人生ハッピーになり、人間関係ハッピーになる。なことはどうでもいい。神はある。このあるというお方が実体化されることが信仰なんです。あとは全部付録。ですから、神はある、ね、を信じるんです。ですから、ここは神の固有名詞なんです。ヤーヴェ。ね、神がありてある。そして、七節、信仰によってノアは、まだ見ていない事柄について、神から警告を受けたとき、恐れかしこんで、よーく読んでください。その、家族の救いのために箱舟を作った。その家族の救いのために箱舟を作った。その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなった。その箱舟ってこれ何を言いました？キリストでしょ？ イエス・キリストを信じない者は、イエスは何て言いましたっけ、私を信じない者はすでに罪に定められている、裁かれているんです、ね、そして、信じた者はそのイエスが裁かれて復活したこれに結合されるんです。だからよくこういうこと言いますよね。神は愛なるお方だから、神がそんな裁きをしてね、人々をね、そんな裁きをするはずがない、全部の人を許して、嘘です。なぜ、信じない者はすでに裁かれているって書いてあるんですよ。赤ちゃん生まれた時にもう彼は裁かれているんです。じゃあその裁きからね、じゃあ抜け出る、あるいは解放される道は何？復活です。復活で信じた時にこの御子の中に入れられることによってのみ、私たちは永遠の命を得るわけでしょ、義を得るわけです。我々ね、ヒューマニズムが今これが流行ってきますよ。で、こんなこと言うとね、あの人はもうね、排他的で狭くてね、カルトだって言われますからね。だけど我々は聖書に書いてある通りです。そうでしょ？信じないものは何て書いてあるの？すでに裁かれているって書いてある。イエスの言葉ですよ。ドクター・ルークの言葉じゃない。イエスがそう言ってる。信じないものは裁かれている。それが実体化されちゃうんですよ、ある時に。ですから火の池に入ってちゃうんです。火の池っていうのはもちろん、人間のために作られたんじゃないんですよ、ね、だけど彼らは悪魔と一体になってますから入れるしかない。で、この、救いはね、家族の救いのためである。えめ。そして神の約束、使徒行伝の 16-31 を見ていただきますと、使徒行伝の 16-31 こう書いてあります。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。で、ぜひね、皆さんね、お家行ったら、まあ今は聖書パソコンでですね、検索が簡単にできます。あれを通してね、によって、家族とか家っていう言葉を検索してみてください。どれほど新約聖書に出てくるか、何回出てくるか。実はまだ私もやっていない。だけどちょっとやったところ、家族がずらずらずらずらずらーと出てきます。誰々の家族によろしく、どこどこの家にある教会によろしく、誰々の家族、家族。ね、その家族が救われたのが喜びだったとか、家族が得られたとか、家族、家族っていうのはどのくらい出てくると思います？これ全部リストしてみてください。祝福されます。私のメッセージなんか聞いてるね、よりよほど恵まれますよ。家族をリストアップする、それを全部ですね、読んで祈るんですよ。書いてね、そこを見ると神の、御心がどこにあるのか、家族にあるんです。家族にある。で、健全な家族ね、どういう状態であるか。私です、別に結婚カウンセリングなんてやるつもりはありません。あのね、結婚カウンセリングなんてやってごらんなさい。修羅場ばっかしですから。とてもではないですけど、話を聞いてるだけでもね、めげますから。修羅場。それカウンセリングでどうかなると思います？なるわけないでしょ。だって絶対譲らない者同士がね、いるんだもん。絶対にそこに一つが実現すると思います？無理です。ですからカウンセリングでは絶対解決しないんですよ。ね、私たちが、このね、家族が、健全である、後で言いますけども、服することしかないんです。さあそこでですね、箴言ちょっと一つ一つ見ていきます。箴言のですね、5-18。あ、ここに見言葉を書いておきましたので、たくさんありますからね、ここに書いておきました。いいですか？箴言5-18。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻を喜び、楽しめ。我々は命の泉を持っている。そしてそれを祝福されたものとし、自分の奥さんを、これね、若い時の妻、あら、私そろそろ50、60だから、もう若くない、ノーノーノーノーノーノー。 キリストにあってはいつも若い。さっきの三浦智和、神さんと一緒に映画に行き、そしてお互いに話をする。これが楽しみだ。わかります？相手を楽しんでるんですよ。ね。若い時の妻と喜び、楽しめ。えめ？ハロー。なんかだんだん重い雰囲気になってきた。沈鬱な雰囲気になってきた。箴言3章33節。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。皆さんはどっちの人？皆さんは正しい人。正しい人ってどういう人？私たちが一生懸命正しいことをするか正しい？違う。私たちは何を得たから正しいんですか？キリストです。キリストの中に、箱舟の中に置かれたから我々は正しいんです。皆さんこれから一生懸命頑張って正しくなりたいですか？清く正しくなりたいですか？日本キリスト教クリスチャンになりますから。我々は、なった。もう正しいの。あ、でも、つい最近ちょっとあんなことやっちゃいまして、こんなことそらやるでしょう。やります、一生懸命。私も散々やってますから。やってますけど、なお私たちは正しいの。エメン？もしこれで自分の経験見て、ね、ああ、正しくない、もうダメ、神から見捨てられたってやったら、これは何になります？イエスの十字架を否定することになるんです。それこそ、偉い罪ですよ。なぜ？不信仰です。不信仰の罪、一番どうしようもないでしょ？これは、これをやっちゃったら全部シャットアウトしてしまう。私たちはもうすでに、正しいもの。ならば何て書いてあります？その私たちの住まいは、ね、はい、誰に祝福されるの？ベニーヒン？誰が祝福って書いてある？主が祝福される。エメン？あのね、御言葉読むときにね、同一視するの。自分と御言葉を同一視する。ね、よく言うのは、持っているものは、ますます豊かに、持っていないものは、持っているものまでも取り上げられるって言うとね、めげる人いるんですよ。なぜめげるの？私は持っていない、貧しい、取り上げられる。わかります？トリックでしょ？貧しいものと私とを一つに見たからトリックで落ち込んじゃう。だからその信仰通りになるでしょ？なぜ？あなたが信じた通りになれって言ったの。だから私たちはその御言葉を聞いたらどっちに同一視するわけ？私は持っているものならば私たちはますます豊かになるんです。これからね、日本ね、今ね、小泉さんが偉いこと始めました。こういうやり方今まで日本なかった。ね。で、これからね、今はっきり言って小泉さんね、大統領やってます。大統領。議会解散してね。大統領、議員内閣制の下で憲法すれすれのところで大統領やってるんです。で、こういうやり方がもしまかり通って、私かなりの率でね、自民党勝つんじゃないかと思ってます。そして、もし、だって民主党が、聞こえないよね。ちょっとだらしがない。だらしがない。岡田さんダメ。だんだん顔がフランケンシュタインになってきちゃった。これからはね、パワーとタクティクスです。力と戦略なんですよ。ですから、飛んでるものはどんどん飛びます。貧しいものはどんどん落ちます。今まで日本は中流でした、みんな。ね、私は中流の女、私は中流の中、私は中流の下。はい、みんなで楽しく中流ごっこ。これから日本どうなります？上、下。明確に分かれます。二分化しますよ。なぜ？これも法則だから。お金っていうのはね、お金っていうのはね、お金を求めて集まるの。お金が好きなものはお金なんです。お金のあるところにお金は自動的に集まります。ない人のとこからは出る一方出す前として1円2円を惜しんでね、あっちのスーパー行ってこっちのスーパー行って、限界があります。お金はお金のところに集まるんです。 ですからこれからね、日本はね、二分化社会に入っていきます。さあその時にこれを聞いて暗くなった人います？あ、俺大丈夫かな？我々どっちの人？私たちは持っているもの。えね？そっちと同一視するんですよ。それが私の信仰です。ならば私たちはどうなるの？ますます豊かになるんです。もちろん霊的に、魂においても、物質的にもです。ね？体だってどんどん健康になりますよ。田舎行ってね、同級会やって、来年50を迎える。差がつく。差がつく。あるものはもう本当ね、ホームレスのおっちゃんみたいになっちゃったのにだ。病気してね。だけど若いやつは若いんです。これからね、どんどん差がつく。私の大学にある先生いるのね。で、昨日ね、オープンキャンパスがあって、ちょっと食事しといて話したの。唐沢先生、私いくつに見えるか。ね。で、あのね、ロバート・デ・ニーロに似てんだよ。でね、真っ黒になっちゃってね、先生ゴルフ焼けですかって、ノー、ゴルフなんてやらない、あんなものは堕落のね、遊びだ、私がやるのは重装備で山登り、クルーザーを借り出してスキューバーダイビング、真っ黒になってるね。でそれでね、先生、そうですね、まあ半分お世辞で35歳って言ったの。これはね、それはまあ本気には受け取らないけど、その倍だよ。はぁ、70歳。70歳なのに、はっきり言って見かけはね、50代ですよ。50代。彼が言うのは、楽しめ、人生を。もう70、年金で、年金これしか来ない、って言ったら、もうおしまいですよ、人生。70になってから重装備で、ね、南アルプス、北アルプス、それから北海道のあのね、黒岳、なんだかああいうの重装してる。からガムとかああいうところ行ってね、スキューバーダイビングだ。海の中潜ると素晴らしい世界が展開する。わーお、励まされます。私ね、クリスチャンからなんて励まし受けませんね。日本キリスト教、清く正しく美しく、十分の一献金をしなさい。奉仕をして、伝道をして、苦しい。全然励ましにならない。私たちは人生をエンジョイしなきゃダメですよ。喜び楽しめと言っているんだから。だってアダムテーマはどうでした？エデンの園で何をしました？この木は食べちゃダメ、あの木も食べちゃダメ、これ食べると、その食べちゃいけない木は何本？ただの1本、あと全部の木を食べてよし。ところがアダムテーマはその1本に目がいっちゃったの。この豊かなすごいね、富を見えなくさせられる。そうでしょ？クリス、あれやっていいのか、これやっていいのか、ああ、くだらん。バカらしい。人生、それで老け込んで終わり。40年、あっという間に終わりますよ。はっきり言って。ね。私たちは、これから、ね、許されている時間、どうすんの？食べて楽しめ。なぜ？全部の木を食べていいって言ってるんだ。えめ？我々ね、ますます若くなるべきです。皆さんね、結構ね、こう来てね、しょぼくれてきた人はね、結構吹き込んでたんだよ。だけどね、だんだんとね、若くなってくる。顔がツヤツヤしてね、ね、お肌もね、もう一生懸命ね、こうね、塗り込まなくてもいいんです。キリストの油が塗り込まれる。箴言 12-4。賢い妻はその夫の冠である。恥を被らせる妻は夫の骨に生じた腐れのようなものである。わお。皆さんどちら？どちら？皆さんどちら？賢い？えめ？えめ？どっちと同一視するわけ？これ読んだときに。私は賢い妻。私も賢い妻をもらっているんです。ね。そして、12-7、悪者は覆されていなくなる。しかし、正しい者の家は立ち続ける。皆さんどちら？正しい者の家、立ち続ける。立ち続ける。14-1、知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。知恵のある女はね、家庭を立て上げるんですよ。 自らを犠牲にしてね、家庭を建てるんです。旦那もそうですよ。自分のことなんか求めてる旦那は家庭は建てません。自分の何かを削って建てていくんですよ。そうでしょ。まず一番初めに何が大事？家庭です。なぜ？家庭を愛する、家庭に注ぐということは、実は自分を愛することになるんです。ね、で同級会行ったらね、ある、ね、昔可愛い子だったの。でね、ある結婚をしました。相手はですね、芸術家なの。芸術家。仕事をしない。自分の作品ばかりやっている。だもんからお金が入ってこない。ね、唐沢くん、幸せね。ね、家庭を第一にする旦那が欲しい。自分の作品を一生懸命ね、世に出して売ろうとかやってるでしょ。家族が二の次になってっちゃう。だからいわゆる芸術家とかアーティストのうちってそうなっちゃうんですよ。どこに問題があると思います？まず自分の何かを優先しているからです。私たちが優先するのは何？自分の作品、自分の評価、評判、違う、家族です。そしてこのね、自分の何かを注ぎ出して立てるんです。ね、立てていくんです。で、箴言って面白いですよ。21の19見てください。こう書いてあります。争い好きでうるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだましだ。わお。小泉さんの刺客としては私も立つわ。私たちね、このね、争い事を好む女性ちょっとご遠慮ね、こう男も同じですけど、私たちは自分の何かを注ぎ出し、ね、自分のことを二の次にすべきです。そしたら自動的に家庭が立て上げられます。15の6、正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は患いをもたらす。ね、私たちどちらと、同一視します？正しい者の家には多くの富がある。もちろんこれ経済的な問題ばっかじゃないですよ。家庭の中にいろんな楽しみ、豊かさがあるんです。そして悪者の収穫は患いをもたらす。17の1、一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。えめ、お金なんてね、額の問題じゃないっす。私ね、年収170万の時代あったんですから。だけど年収170万ですけど、リッチでしたね。リッチです。もうその頃子供生まれて、ね、乳母車を押してですね、代々木公園の周りへね、歩ってて、代々木公園でですね、ずーっと日向ぼっこする。で、子供を遊ばせる。そして、二人でね、喋りながら、で、原宿のね、表参道に降りる。そこでハーゲンダッツのアイスクリームを食べて帰るのが唯一の楽しみだった。そういう楽しみって、わかります？ごく庶民の楽しみなんですけど、ね、だけどそこがリッチなんですよ。ですから、あの時代とね、今じゃあね、少しお金あるかもしらんけど、比べてですね、どっちが豊かだったかというと、結構あの時の方が豊かだったかもしれない。銀行にあるのはせいぜい5、6万残ってればよかった。ね。それでね、全然心配、思い煩い、一切ない。で、楽しむことができた時代。その頃お金なかったのに、ちゃんと温泉は行ってましたよね。エンジョイしてること。ね。額の問題じゃない。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。エメン。18の22、良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。ね。19の14、家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのもの。皆さんね、私たちが得た財産、霊的な修行っていうのは、誰から受け継ぎました？キリストです。私たちはアダムにあって生まれると、アダムの負の資産を、ね、債務超過の財務諸表を背負うんです。だけど我々はアダムにあって死に、キリストにあって生まれることによって、私たちはキリストの
キリストの財務諸表を得たんでしょ。これ皆さんが努力して得ました。皆さんは何によって得たんですか。キリストの中に置かれたからです。置かれたからです。生まれたからです。これをキャンセルすることできます？できない。皆さんがいろんなね、現実に起きることによって、その皆さんのね、富をもう神はね、取り上げれます。我々は一切それを奪われない。騙されちゃダメです。思慮深い妻は主からのもの。箴言24の3。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。まあ、この思慮深い妻ってあったけど、さっきのね、山口百恵のね、証聞いてますとね、非常にやっぱり思慮深いですよね。思慮深い。で、いわゆるね、家庭というものに植え替えてるわけですよ。育ちが、独特の育ちしてますからね。で、非常に思慮深く振る舞っているんです。ですから、あの家庭っていうのは、散々マスコミにね、蜂の巣にされるような状況だったんだけど、守られる。ね、守られる。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。で、この箴言で言っている知恵というのはね、人格化された知恵です。知恵というのを何か1たす1が2だとかね、そういう知能テストがよくできるとか、そういう意味では言ってません。知恵というのはパーソンなんです。お方なんです。誠の知恵はどなた？キリストです。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。キリストによって建てられる。キリストによって固くされるんです。27-8。自分の家を離れてさまよう人は、自分の巣を離れてさまよう鳥のようだ。皆さんのご主人帰ってきます、うちに。帰ってきます？僕は、何を置いてもまず家に帰りたいです。仕事が終わったら真っ先にうちに帰りたい。なぜ？うちこそ我が居場所なんです。自分が自分でいられる場所なんです。自分の巣なんですよ。その自分の家からさまよわなきゃいけないような人の心の状態っていうのはどういう心だと思います？乾いているんです。なんでああいう飲み屋だとかああいうところで行きます？あの銀座行ってね、あんなところで黒川の手帳なんてのやってましたけど、ああいうところ行ってね、癒されます？癒されます？ホステスさんのところ行って癒されます？私も行ったことありますよ、ああいうところちゃんと。だけど全然癒されないっすよ。癒されない。ママさん、わーわー、ね、つまんない、そんなことやった。ね。私は家にいる方が癒される。なぜ？居場所だからです。ですから、帰ってこない人っていうのは、ね、どこかに渇きがあるんです。乾きがあるんです。その乾きをああいうところで満たそうとする。ね。で、私たちの居場所、家であるということ。皆さん、クリスチャンだってそうじゃない？皆さん、どこに満足求めてます？ベニヒンの正解？あのセミナー、このセミナー？ああいうところで満たされようとしてる人っていうのはまさにこれでしょ？銀座のクラブをさまようのと変わりないですよ。クリスチャン的なね、クラブさまよってだけですよ。ホステス求めて。ホステスでしょ？あの、パフォーマンスやってね。ああいうところで満たされようと思って満たされます？満たされないです。満たされないです。その時はなんかほんわかしますけど、打ち返って何にも変わりがない。我々が本当に満たされる場所はどこ？家！家庭なんですよ。その家庭の夫と妻の関係、子供との関係の中で私たちは満たされる。これが正常なんです。正常なんです。だからね、さっきの、友和さんの証ね、結婚してよかったですか？その通りである。堂々と言うから面食らっちゃうわけね、世の中の人は。世の中って何？結婚は人生の墓場。それ信じるからそうなるんでしょ。それ信じるから結婚がもうね、もう騒動の場になるんだよ。競い合いの場になる。もうあらゆるね、子供たちが反逆してね、もう全部の苦労全部家庭から出てきちゃう。なぜそうなるの？間違ったことを信じてるんです。皆さん、この家庭というのがどういうものであるか、頭をクリアにしてください。今までの観念を捨てるんですよ。日本的な家庭のイメージとか、ああいうものを全部捨ててください。ドラマでやってるようなね、 家庭っていうのは聖書に書いてある家庭はこういう家庭なんです。信じます？ハロー、ハロー、信じます？えめ、信じればその通りになるんで、鍵はね、これ前にも言いましたね、もう一回繰り返します。夫はまずキリストに服することです。で、夫がね、自分勝手なことやってる夫を見たらね、女性はどう感じます？不安になりますよ。うちの旦那キリストから離れてあんなことやってね、あんな事業を始めてこんな事業やって野心に燃えてと、そういうの見たらとてもじゃないけどね、妻としてね、安心してられないの。だけど旦那が主にちゃんと服して主を信頼しているのを見ると安心できる。その夫に服するんですよ。だから何かね、ドメスティックバイオレンスやる夫にね、服しなさいじゃないの。それはそれはね、ドアマット状態になります。キリストに服している夫に服する、これが順番です。で、妻はそれを安心してね、で夫に服するんで、その夫に服すると、夫から見るとですね、ああこの女房は私になんとけなげなんだろうって見えるんですよ。反抗してきてね、何をあなたこう突っ張らかってのが出てきたらね、もう嫌ですよ。この前言いましたね、アブラハムの妻は主よと言った。 あれあのうかつにね、あの旦那帰ってきて主よなんて言わないお前頭暑さでちょっとって言われますから、そうじゃない、心の状態を言ってるのよ。わかりますね、主よというふうに旦那と関係持つ。で、それを見ていると子供たちは、うちのパパとママはなんかやたらと仲いいなと、そこで一つの結婚のイメージが刷り込まれていくわけ。その刷り込まれたイメージ通りの家庭を子供たちも作っていくんですよ。だから私たちがね、こういう御言葉の成就をするための私の責任は何？まず夫たるものよ、誰に服するわけ？キリストです。妻たるものよ、誰に服するわけ？夫です。夫たるものよ、妻をどうしろ？いじめろ？意地悪しろ？尊敬しなさい。夫は妻を尊敬しろって言ってるんでしょ。これが本当にできたらですね、家庭は自動的にこういう家庭になるんです。えめと、そこにキリストの命が増殖する。楽しい家庭、楽しい家庭は何を見ます？楽しい生活、楽しい人生を生むんでしょ。ただ単に私はハッピーになる方法言ってんじゃないんですよ。神の法則を言ってる。で、神はこういう家庭を得たいんです。あっちにもこっちにも。わかります？正解でね、みんなが酔っ払うような、そんなのは全然世の中にインパクトにならない。この三浦友和のこの証聞いてね、羨ましがった夫たちはどのくらいいると思います？羨ましがった妻たちどのくらいいると思います？インパクトがあるんです。願わくはここにキリストの言葉が、イエスという言葉が入ってたら、もっと素晴らしかった。今日聞いてね、初めて知りました。嬉しいですね。祈りましょう。ハレルヤ。オージーザス、ロージーザス、おーイエスよ、感謝します。私たちは一人の妻として、一人の男子である、唯一の男子であるキリストへと嫁がされる存在であることを感謝いたします。アダムにとってエヴァが、これぞ私の肉の肉、骨の骨と証ししたように、私たちもキリストの傷から生まれ、キリストが眠らされている間に流れた脇腹の血と水から生まれた存在、あなたにとって肉の肉、骨の骨であることを感謝いたします。まず自分のアイデンティティをきちんと見ることができますように。私たちはただ単なる 罪許された罪人ではありません。私たちは義とされたものであります。私たちは正しいものであります。ノアが神の義を述べたように、私たちも神の義であるキリストを述べ伝えているものであります。今この滅びへと向かっている世において、すでに神が語ってくださったゆえに、その通りに箱舟を作り、そしてその中に置かれたものであることを感謝します。箱舟が嵐によって裁きを受けているとき、その中に私たちもいたことを感謝します。巫女が裁かれているときに、私たちもその巫女の中にいたことを見ることができますように。そして巫女が死んだとき私たちも死に、私たち巫女が蘇ったとき、復活したときに私たちも復活したことを信じます。自分の死すでに終わったというところにとどまることができますように。それが実体化される条件は信仰であります。信じます。そして私たちはこの水を通してすでに救いを受けたことを感謝いたします。その救いは家族のためであったことを感謝いたします。すべての基本ユニットである家族に神は御心を置いてくださっていることを感謝いたします。この家庭こそ神が誠に得たい、回復したい領域であることを見ることができますように。何か派手な目に、人の目に訴えるもの、人が喜ぶもの、人が褒めるもの、人が評価するもの、人が高くするもの、これらのものに欺かれることがありませんように。神の救いが家族にあることを感謝いたします。夫と妻が相手を楽しむことができるように、相手が何をする、あれをするこれをするではなく、相手の存在を楽しむことを知ることができますように。イエスはまさに私たちをそのように見てくださっているお方であることを感謝します。私たちをキリストは目で慈しみ、楽しんでくださっていることを知ることができますように。そのような存在に私たちはされております。信じますしよう。また私もあなたを夫として楽しませてください。お互いの命の双方向の関わりにおいて、相手を楽しむ、慈しむ、めでる、喜ぶ、この経験が回復されますように。何か宙に浮いた霊的なことを求めるのではなく、地に足を置いた歩みをすることができますように。どうして家庭が得られておらずに神の働きをなすことができよう、どうして家庭を治めておらずに神の家を治めることができようと書いてある通り、家庭において主を楽しまなくて、どこで主に預かることができるか。あなたの人生は そこにあり、そこがあなたの居場所であり、そこで渇きを満たし、そこで命を育て育むように、そして共に集まるときにそれがお互いの間から醸し出され、命が流れるものとなるでしょう。なぜ家庭が乱れていて片足だけ集まり、そこでキリストが栄光を被ることができようか。私の家庭が得られておらずに、どうして形だけ教会だ、何を作ってお化粧して意味があろうか。私たちの一番の人生の基本である家庭が完全に得られるように、明け渡すように、捧げるように。そして今反逆している夫であっても、妻は夫をに従うようにと。アブラハムの妻サラがアブラハムを主と呼んだように、その心で相手に接するように。夫は妻を、共に恵みを受け継ぐ者として尊敬するようにと、尊敬するようにと。妻がいなくてどうしてあなたは立ち得ようか。妻がいるゆえにあなたは立ち得ているということを知るように。二人の者は一人であることを知るように。どうぞ主よ、今日本において世も教会も家庭がいかに乾き、いかに混乱し、いかに困難を招き、いかに苦しみの種となっていることでしょう。主を憐れんでください。おお、あなたに対してあえて反逆する私たちの家族、主よ、あなたが憐れみの主であることを感謝いたします。主よ、あなたが裁きの主ではなく憐れみの主であることを感謝いたします。彼らは主のものであります。子供たちは主のものであります。夫も主のものであります。父も母も主のものであります。あなたの約束をただ信頼し、その御言葉に委ねることができるように、明け渡すことができますよ。自分の内なるものを注ぎ出してください。おお、夫のことを思い、子供のことを思い、おお、家庭を主に捧げ、主が得ることができるように、完全に主のものとして主にお捧げし、明け渡すように。主の憐れみに預かるように、主の憐れみを受けるように、問題をもがいて解こうとするのではなく、主の憐れみに委ねるように、主の御手に預けるように、明け渡すように、手放すように、彼らが必ず主に得られる、すでに得られていることを信じるよ、主のものとして関わるよ。 あなたの主権、あなたの摂理によって夫婦が出会い、家庭を築き、人生を共有するという祝福を感謝いたします。あなたの摂理に信頼いたします。あなたの御心は全て私たちに良きものをくださるものであります。主があなた方に抱いている計画はこれである。それは災いを与えるものではなく、命と平安と将来と希望を与えるものである。その主の計画に自分の計画をチューニングするように、家庭をその路線へともたらすように、あなたの家庭は繁栄するでしょう。豊かな祝福が満ち溢れ、命が満ち溢れ、潤いが満ち溢れ、あなたの家庭は主によって用いられ、そして世の渇きを満たす、世における主の基地と、霊的な基地として用いられるでしょう。これこそ栄光です。家庭を明け渡し、主がそこに自由に御業をなしてくれるに任せるように明け渡しましょう。